この一章のところには知恵を求めたソロモンの姿が記されてあります。一節を見るとダビデの子ソロモンは王権を確立した、彼の神主が共におられ彼を並外れて偉大なものとされたとあるわけなんですけれども、なぜ彼は偉大な王となることができたのか、それは彼の神主が共におられという言葉に表されているわけです。主が共におられるならば私たちはこの世にあっても勝利をし、また主の栄光に預かっていくことができるということを、またこのソロモンを通して私たちは学ぶことができると思います。彼は3節を見るとギブオンにある高きところに行ったとあるわけです。実はそこにモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったところが、肝心の契約の箱はどこかというと、4節のところを見ると、しかし神の箱についてはダビデがこれをキルヤテヤリムからダビデがそのために定めた場所に運び上げていた。幕屋はギブオンにあり、そしてまた神の箱、契約の箱はエルサレムのモリアの山に安置されていたということであるわけです。もうバラバラになっていた。しかしやがてはこのモリアの山、今のエルサレムのもうシオンの山ということになるわけですけれども、そこに神殿が建てられて、そして契約の箱は安置されるということになるわけですけれども、しかしこのモーセがアラノで作ったこの会見の天幕のところに、このソロモンと全イスラエルがそこに集まるということをしたわけです。そして6節を見るならば、この聖堂の祭壇のところで千匹の全焼の生贄を捧げるということをソロモンは行ったわけです。言うなれば彼は主に忠実なものであった。そしてそこでソロモンが休んでいる時に、神様は7節を見るならば、あなたに何を与えようか願えと彼に語られたわけです。そしてその時にソロモンは10節に、今知恵と知識を私に授けてくださいと神にその願いを彼は語った、求めたということであるわけです。その知恵と知識は何であるのかっていうと、11節のところを見ると、その最後のところに、この私の民を裁くための知恵と知識を願ったのでと神様が言われたように、彼は若かったわけですが、この民を裁く、支配する、治める、その知恵と知識を彼は願った。ところが神様は11節の初めの方を見ると、そのようなことがあなたの心にあり、富も財も名誉もあなたを憎む者たちの命さえを願わず、また長寿も願わずという言葉が出てきていて、そしてなんと神様はこの12節のところに、私はあなたの前の王にも後の王にもないほどの富と財宝と誉れをあなたに与えると、そのように言われたわけです。そして彼は非常に富むものとなった。それは主なる神様が彼に与えられたということであるわけです。ですから私たちも、誰が私に与えてくださるのか、それは主なる神様が与えてくださる。ですから私たちは人に求めるのではなくて、神様自身に求めるべきであるわけです。そしてソロモンはこの知恵と知識をくださいと求めたわけですけれども、私たちは何を求めるべきであるのか、それは新約聖書のマタイの福音書の6章の 33節を見ると、まあ、イエス様が言われた言葉があるわけなんですが、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますという、その約束があるわけです。私たちがまず求めべきものは神の国とその義を求めるということであるわけです。ですから知恵と知識、私たちは神を知るその知恵、そしてまた神様に対する知識を私たちは追い求める必要があるということであるわけなんです。私たちはどのような場合においてもまず神を第一として生きる、そしてまたこの世にあって私たちは生活をする、そうするならば神様は豊かに祝福してくださり、私たちに永遠に住むべき神の都、神の国を与えてくださり、また神の義、神の正義が絶えずなされるということであるわけです。神の正義とは何か、それは十字架の上で私たちの罪過ちを許してくださった、そして神の子として生かしてくださる、それが神の義であるわけです。そして必要なものは神様はまた私たちに豊かに与えてくださるということになるわけです。そしてこのソロモンはどうなったのか、14節を見ると、戦車と騎兵を集めて戦車1400台、騎兵1万2000人を所有した。実際の、まあ、彼の祝福が これ以降には記されてあるわけなんですけれども、また16節のところを見ると、このソロモンが所有していた馬とあるわけなんですけれども、この馬はエジプトとクエから輸入された。そして輸入してどうしたのか、彼は17節を見ると、ヒッタイト人のすべての王やアラムの王たちにも王の商人たちの仲買で輸出された。なんと彼は、まあ、貿易をするっていうふうに知恵が与えられたわけです。なぜならばイスラエルの国には産物はなかったわけです。もう本当にわずかなものしか取ることはできない。しかし彼は馬を輸入し、そしてまたそれを輸出するというような、まあ、知恵が与えられて、まあ、彼はそのようにして、まあ、大いに豊かなものとなったということであるわけです。しかしそれは言うなれば添え物でしかないということであるわけです。決して彼はそれを中心として生きるものではなかった。また私たちも注意しなければならないのは、添えて与えられるであろうというものは私たちの心の中心にあってはならない。私たちは絶えず神の国と神の義を求める。やがては主の前に私たちは出なければならないわけです。何を私たちは求めてきたのか、何を行ってきたのか、私たちはそのことが問われるということであるわけなんですけれども、私たちのためにイエス様は命の代価をあの十字架の上で支払ってくださった。私たちはそのことを覚えて、やがては神の大いなる栄光の前に私たちは立つものであるということを自覚し、この世を生きるものとさせていただきたいと思います。